古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡やめの直売所ヨランドの江頭です。やめはキウイの産地です。今は博多売れっ子が食べ頃です。熟して甘くて美味しいです。博多売れっ子ぜひどうぞ。
こんにちは、坂田修大です。先週に続き、神宮皇后が通った道に隠された史実を紹介していきます。お話を元糸島市職員の瓜生秀文さんに伺っていきます。神宮皇后は夫忠愛天皇と二人で熊祖討伐のために九州にやってきますが、忠愛天皇は途中急死してしまいます。しかし皇后は一人で熊祖を討伐し、朝鮮半島にも足を伸ばしたりします。神宮皇后はたくさんの伝承を九州各地に残していきました。その神宮皇后が通った道にはどんな史実が隠されていたのか伺っています。今週はその二つ目の道です。
二つ目のルートっていうのが、加水宮から大和へのルートと。
そうですね、
いうことで、これはどういうふうなルートになりますか。
はい、これがですね、はい、岩井が押さえていたルートじゃないかなというふうに考えられます。
はあ、
で岩井の乱が集結するのは日本書紀見ますと、
はい、
息子の葛子が、
ええ、
粕屋の三宅を献上して、はい、命乞いしてますよね、
ええ、
そこなんです問題は、
はい、
お父ちゃんの岩井さんは、
うん、
岩戸山古墳とかあそこら辺におるわけですよ、
うん、
八女の方に、
ええ、
どうやって福岡市 その海岸ベタの菓子のあそこら辺で海外の交流を司ることができたのかという問題なんですね、
はい、
だ当然物資を運ばないかんでしょ、
ええ、
人を運ばないかんでしょ、
はい、
でそういうためのルートが必要なんですよね、
うん、
はあ、でそれのルートがですね、
はい、
やっぱり神宮皇后伝承をこれ踏み解いていくと、
うん、
三笠とか、
はい、
松尾宮とか、で、加水宮とかですね、うん、
ええ、
それとか大和、三門ですね、大和の、はい、山に都ですね、
はい、
門ですね、
はい、
大和なんですけども、まあ、その地名が出てきたりするんですね。
はい、
まあ、そういうことでですね、ここも一本これ線が通るんじゃないかなって。
はい、まあ、これ神宮皇后伝承ではですね、
はい、
熊祖討伐の時に、
はい、
神宮皇后がこう通ってますよね、
うん、通ってます、
ね、そういうルートでもあるんですね、
うん、そうですね、はい、
でこのルートについてもうちょっと詳しく、
はい、ですね、はい、このルート沿いにですね、ゾヤマの皇后石とか後に作るものです。
ああ、ゾヤマの皇后石、はい、
はい、それと岩戸山古墳ですね。
岩戸山古墳、
はい、それとかいろんな遺跡が出てきます。
ええ、
過密土塁とかね、
ほう、
観音さんみんな ご存知ですかね、
ええ、
成田さんの、
ああ、
近くなんですけど、
ああ、
はい、近くにですね、実は土塁があったんですよね、軍事的な。
ああ、そうですか。
今もうね、お寺さんのもう納骨堂の一部のような感じでですね、なってるんですけども、まあ、ここ面白いのが、
うん、
筑紫大地震の跡が残ってたんですよ。はい、でもそういうのもあってから、まあ、注目されるべき過密土塁、土塁行きますからね、
はい
はい、でそれとか高良山の皇后石とかね、
はい、
その周辺にできてきます、
はい、
それで一番メインになってくるのはこれが大野城ですよね。
大野城ですか。
あ、大野城跡ですね、はい、今でね。
あ、は
い、あの大野城跡がちょうど交差点です。
大野城跡は
クロスする、ね、
登りましたよ。
行かれました。
何回も何回も。
だからその大野城が、作られるということが現にここに大野城があったんですけど、一つですね、これ日本書紀読んどって思うんですけども、663年に白村江があって、はい、で665年にこれ大野城修繕した云々って出てくるんですね、はい、でまあこれ解釈によっては完成したっていう人もおられますけども、果たして2年でできるのかな、
うん、
というのがですね、私が担当して、ま、調査させてもらったのが、糸城が12年かかってるんです。
ああ、そんなにかかるんですか。
はい、その代わりもう完成します。
はい。
はい。古代の山城の集大成と言われる糸城が、約12年から13年かかってるんです。
は
い、だから、工事スタートしますよという記録と、完成しましたよという記録がちゃんと残ってるんですよね。うん、だからそういうので年数計算したら13年かかってる、
うん、
でその後もやっぱ土塁が壊れたりして修繕やしてると思います、うんうん、でそういうな感じで考えていくと、うん、2年で大野城は絶対できないと思います、うん、
なるほど、
はい、
まあ、何回登ったかちょっと分かりませんけども、
ずっと土塁が巡ってたでしょ。
土塁がもう本当にあれは考えた以上に非常に堅固に作ってありまし
た
ね。
でしょ。ああ、まあずっとこれ後にも太宰府の北の守りとして、はい、使われますから、ずっとこう修繕でなっていくんでしょうけど、僕は2年じゃ絶対できないと思う。
はい、私は登る前は、単に礎石の跡があって、うん、
はいはい、
まあ、倉庫がいくつかあってみたいな感じで登ったんですけども、学園の方と一緒に登りましてね、うん、ここにはこんなものがあったんだというのを説明を受けて、見ましたら非常に堅固に作ってるんですね、
う
ん、いろんなことを考えながら
そうでしょうね、はい、
こんなに堅固だったのっていうか、うん、改めて見直しましたけどね。
今まではね、なんていうかな、太宰府政庁を整備して、はい、で大野城で紀伊城、はい、で水木ですよね、でこれでこう3点セットでこう整備していくっていうのがですね、太宰府がやったでしょうけど、ただね、今言いました神宮皇后の伝承のルートをたどっていけば、これある意味大野城のど真ん中通るんですよね、道を。
はあ、
だから大野城がなんであそこ作られたかっていう一つの理由として、うんうん、もうすでに道があったんですよというふうに解釈ができるんですよ。
なるほど。
なんていうかな、海越えて、うん、柏の方に、うん、柏宮とかあっちの方に行く、
うん、
柏の宮ですね、うん、後のそういうところのルートがあったからこそ、うん、まあ、数学で言ったら XY 軸ですよね、
うん、
だからその交点ゼロのとこがちょうど大野城なんです。
ああ、そうですか。ああ、なるほど。
わかります？ XY 軸があって、この下らへんぐらいが大野城になりますので、数学で言うたらですね。うん、まあ、そういうことを考えていくとですね、まず、太宰府を設置するときに、中央政府、時の中央政府が考えたのは、まず、大野城やないかなと僕は思ってるんですよね。
ほ
う。うん、大野城をまず、あそこに立てて、
うん、
そしてコンパスをやっとそこに出てくるんです、
うんうん、
コンパスを当ててグリッと回したら、うん、で周りの地形を調べていくと、うん、太宰府政庁のあの地区がちゃんと入っているから、うん、あなら政庁はここに置こう、
うん、
だ当然この政庁がここを置くんやったら反対側に紀伊城も置こうっていうことになってくるし、うん、で今度ここ水木も出てくるっていうことになってくるんですよね。だからちょっとこれまだ、まあ、考察中ですけどもね、ええ、ただ可能性としてもし本当に神宮皇后伝承の、うん、に隠されていた史実的な、うん、史実がもしこの一本のルートがあったとすればですね、うん、大野城がまず一番目に作られたんじゃないかなって、
うん、
って、うん、でそれも1年2年じゃできてないから、だからその白村江の戦いが終わった後の2年後、うん、665年に州地区とか書いてありますから、はい、これはもうですね、どういうことを意味するかって言ったらですね、僕はもう考えるのはもうお城っていうのは基本的に極秘情報なんですよね、
うん、
軍事拠点でしょ、
はい、
だから大野城はもうその極秘に作られていて、
うん、
でもう白村江が終わった段階で負けちゃうから、
うん、
で負けちゃってからですね、百済の亡命貴族が来て、で亡命貴族に作らせるわけですけども、
うん、
その亡命貴族が触ったのは縄文とかだけじゃないかなと思うんです、
うん、
でその他の部分はもうできてたと思うんですよ、
うん、
8割から9割、
うん、
で1年2年で修繕が効くのは多分ですね、縄文とかそういうポイントになるとこだけじゃないかなと思うんですね、
うん、
でそれから考えていくと、あの日本食の記述っていうのは正解かもしれないし、
うん、
逆に言うとあの嘘ついてるかもしれないし、これは分かんないですね、
うん、
もうだからそういうことを考えると、もうその頃からもスタートしとったというふうに考えれば、うんうん、それともう一点、やっぱり何か言うても10年はかかりますよ、
うん、
おそれしもう国家プロジェクトで糸城地は作られたわけですから、
うん、
それでも12年かかってるんですね、
うん、
それを考えて逆算していくと、あの大野城もあのこんな風に1年2年じゃできないんじゃないかなって。もう一丁、うん、木城もあるんですよ、
うん、
佐賀の方に、
うん、ええー、ありますね、
はい、それとあの久口城もあるわけですよ、
はい、
熊本の方に、だからそれ考えていくと、もうあと金田城もあるでしょ、あの対馬には、
はい、
そういうの考えていったらですね、1年2年じゃ絶対できない、
うん、
だからそういうのを考えていったらですね、このルートというのはあったとすれば、
うん、
あの大野城の所築といいますかね、創建、
はい、
創建時期を伺う意味でちょっとこれ考えさせられるんじゃないかなと、
うん、あのこのルートをですね、
はい、
カシーグ、まあ、カシ
ー
から出発して、
はいはい、
海通って、
はい、
それから松尾の宮っていうのがありますね、う
ん、今の内山、太宰府の内山のところ、
内山、
はい、
太宰府近辺、
はい、
通って、あと三笠郡通って、
う
ん、
これがもうあれですね、昔の太宰府町とか筑紫野市、
はい、
今の筑紫野市とか太宰府市がひっついた頃の、
うん、
あの三笠郡ですよね、
三笠郡、
はい、
はい、そして安の方へ、
そうですね、
抜けていくという、
そうですね、はい、
そして、大宮社を通って大和へ抜けてる、うん、ルートですね、
うん、っていうか三笠からずっと直に、岩戸山に行くっていうのがルートですね、今の3号線的なもんでしょうね、
はい、
はい、
で途中のこの松尾の宮っていうのは大体どの辺にあったかっていうのはよくわからなかったんですが、うん、
まあ、よく言われるのが今の内山とかいう、
内山、
はい、
神社があるところですね、鎌田神社です
ね、
あの大野城については別に何にもこう出てきませんよね、
出てこんですね、
で実はその辺を通ってたんじゃないかという推定ですね、
はいはい、
で松尾の宮にを通って、まあ、内山近辺を通って、うん、そして三笠郡を通って、
でそうです、
安の方へ行く、
安の方は、はい、これ別ルートになります、
別ルート
速道になりますから、はい、
あ、
はい、あ、まあ、あの安になるんかな、あのずっとあの久留米の方を通って行って、
はい、
そして岩手山を通って、
うん、
そしてあの象山皇后石とか、
はい、
そっちの横のルートを通って行って、
うん、
そしてあの下に行くっていう感じですね、
うん、
南の方にね、
はい、
じゃないかなと思いますけどね、
うん、
具体的に道の遺跡が出てるわけじゃないですから、
うんうん、
はい、それはもう何とも言えないですけどね、
あ、なんかやっぱり不明な部分もたくさんあって
ありますね、
確定がなかなか難しい、はい、ということですね、はい、まあ、こういった、まあ、一つが大きなルートとして、日向峠のルートと、
はい、
それから、
まあ、岩戸山から粕谷の三宅に通じる、
粕谷の三宅に
縦のルートですね、
はい、うん、2つがあって、
はい、
でこういったルートっていうのが筑紫の君岩井の支配ルートでもあるんですか、
そうですね、岩井も抑えていたと思います、
はい、
はい、 当然時代の祝いの時代にもですね、
はい、
このルートは抑えていたと思います、うん、はい、まあ、それだからあのヒノキ実が上がっていくわけであって、うんうん、であの筑紫の君が買ってはだから記録 なんていうかな糸島の方で祝いの色を濃く残すようなものは出てこないんですけども、うん、ただしそのヒノキ実が進出していることは間違いないことであるから、うん、その意味じゃですねナンバー2のヒノキ実がナンバー1がおらんごになったらあの大和政権が後押しして今度あんたがナンバーワンで収めていきなっていうことで押し出していくんですよね、
うんうん、
だからそういうことを考えていくと勝って祝いがやっぱり糸島半島らへんも抑えていた可能性は高いんじゃないかなと思います、うんうん、はい、
こういったルートがですね、はい、神宮皇后が歩いた道とですね、
はい、
だいたいこう重なってきますよね。
はい、そうですね。
この、祝いのルート。
はい。
でもそれは何かやっぱりその理由があって、
はい、
こういうルートは祝いが通ったとかいうのは言わなくて、
はい、
なぜか神宮皇后という人物が通ってると、
はい、
これがちょっとおかしいなと思うんですが、はい、どうなんですか。
うん、これがあの僕は表現下手くそかもしれませんけど神宮皇后の金めきと思ってるんです、はい、だからあの実際は本当言うたらあの慶太天皇のとこで縦のルートは書かねえかんとですよ、
はい、
で逆に言うとあの横の XY 軸のあのですねあの深江から日向峠越えていくルートもこれ、うん、あの弥生時代の古いとこで書かねえかんとやけども、
うん、
結局その日本書紀が誰が読んだのっちゅう問題が究極的になってくるんですよ。で今先ほど言いましたように遣唐使の中で、うん、やっぱり日本書紀編集した編集長と、
うん、
で都を作ったあのトップがですね、うん、やっぱ遣唐使の中入ってるんですね、メンバーの中、
うん、
これ何学っちゅうたらやっぱ見る人がもう決まってたと思うんですよね。中、うん、朝鮮半島の新羅の王国王とか官僚とかが読んだと思うんです、うん、漢文だから読めますよね、うん、だから中国に持っていったら当然見えますわね、
うん、
漢文だから、
うん、
だからその時に反逆者ですよ、
うん、
日本古代史で言うたら 最悪の人物ですよね、うん、日本政府にとっては、うん、その最悪の日本、その、反逆者が、支配していたルートでしょ。
うん、
で買い取ったら、差し障りがあったんじゃないかなと思って、日本書紀。
ああ、なるほど。
です。そういうことです。うん、だから、それを記録として残さないかんとやけど、慶太のとこで、その祝いという、神宮皇后じゃないで、祝いというふうに書いちゃったら、
うん、
外に持っていけないわけですよね。
うん、
魏志倭人でもそうですよ、
うん、
ただ、まあ、はっきり言って中国の皇帝見たらじゃあ我が国の祖先が歩いた道やないかって、
うん、
でもうはっきり言ってパクリやないかって言って、うん、突っ込まれたらどうしようもないでしょ。だからそれはもうフィクションの神宮皇后という人物出して、
うん、
でページを作って、
うん、
そこに押し込んでんですね、うん、だからもう言うちゃなんですけども海とかいう、
うん、
あの地名の由来はお腹にこう王神天皇、うんうん、あのそこで海しちゃったわけでしょ、うん、まあ言うちゃあれですけども親父ギャグですよね、波及でしゃれのね、
うん、
そういうことのオンパレードでしょうが、
うん、
だからそういうことを考えていったらどうにかこうにかあの神宮皇后という人物にこうひっつけて、うん、あのやあのなんていうかなあの説明していきたいなっていうのがあったんじゃないかなと編集者は考えていたと思います。です、
うん、
ただ魏志倭人伝のルートと言われる部分で神宮皇后39年の状況を見ていただきたいと思います、日本書紀。ただちゃんと正直に魏志には口書いてほしいんです。
あ、そうですか。
はい、
うん、
だからもうごまかしようないんですよ、
うん、
もう魏志倭人伝のあれは使ってるんだから、
うん、
まあ、そういう意味じゃですね、うん、まあ、あの同じ論法で言うならば、
うん、
あの縦のルートもそうです、
うん、
あの出てくるのはやっぱ当然あの何と言いますかね、 祝いの功績なんですけども、うん、それを認めちゃうと、うん、反逆者を認めちゃうということになるじゃないですか、うん、だから日本政府としては不都合だと、差し障りがある、だからそういう表現は神宮皇后というフィクションの人物を立てて、
うん、
で何ていうか説明するという、うん、そういうふうな作戦取ったじゃないですかね、うん、日本書紀作る時に
祝いが実は通ってた道であり、
うんうん、
支配してた
ルート
ルーツ、うん、ルートなんだけど、うん、それをまあ、隠したいと、
はい、
反逆時だから、
うん、はい、
隠すために神宮皇后という、まあ、人物を、
はい、登場させるんですね、
登場させて、その神宮皇后がずっと歩いた道にしてしまったと、
メッキですね、
メッキですか、
はい、だからペロッと剥げてるのが、うん、神宮皇后の39年の書、うん、
ああ
義士に曰くってちゃんと塗り損ねてるのか、
うん、
担当者がやっぱここ両親が辛かったのか、
うん、
まあやっぱりわざとこう一箇所空いてるんですよね、真実がですね、
うんうん、
あれは間違いない、義士に曰くってちゃんと書いてありますので、
あ、そうですか、
はあ、ということは、
うん、
どうかなっていう、うん、だから日本書紀も気をつけて読まないかなっていうところなんですよね、
いや
奥深いですよ。
お話を元糸島市職員の瓜生秀文さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんにちは。今日はですね、今福津市の歴史資料館カメリアステージで行われている企画展、新原沼山古墳群と古環境というのをご紹介します。古環境って古い環境なんですけどね、
ははは、
古墳群が作られた時代の自然環境とか植物がどう生えてたか、これを考えてみましょうというものなんですね。実はこの新原沼山古墳群って今ずっと発掘調査やってるんですが、その時に土壌の自然科学分析も同時にやってるんですって。
あ、そういうことも並行してやってたんですね。
そう、知らなかったです。古墳の周りに溝、周溝がこう配されている場合、こう一番、まあ、時代が経ってこう土がどんどん被って埋まっちゃってるんですが、掘っていくと一番深いところっていうのには、古墳ができた時のデータが残ってると。
なるほど。
なんですよ。で、ここをですね、分析することによって、その、何が分かってくるかっていうことなんですが、この辺でその理化学の、つまり多分野の分析方法を活用して、こう多角的に研究するっていうのが今、考古学を発展させてるんですよって、担当の福津市教育委員会文化財課の井浦はじめさんおっしゃるんですが、さらにこんなこともおっしゃってました。
まあ、考古学だけじゃなくてですね、他のその学問の取り組みもですね、の成果も活用してというところを。ですね、まあ、様々なそういうその分析方法何かを積み上げてですね、まあ、よりまあその確からしいその当時の様子を復元すると、まあ、そういった取り組みは今後その古墳群を整備したり活用していく中でもですね、当時こうだったんだよって話すのが想像とかじゃなくて、そういったその根拠を持って説明できることになるかもしれませんし、まあ、大事な取り組みかなと。
そうね、多角的な視点ということですよね、うん、
で今回展示されていたものの中に、まあ、何が使ったっていうのはまず一つは植物計算体、プラントパールって呼ばれるらしいんですが、
はい、
その植物の細胞の中にあるガラス状のようなものが残るらしいんですよ。特にイネ科でよく残るらしいんですが、このプラントパールというね、顕微鏡で見るとイチョウの葉っぱ型のガラスみたいな、
へえ、そういうのが、
そうなんですよ。写真が残っていました。あと花粉ですね。で、こういったもので調べていくと、例えばその6世紀頃、ちょうど一番こう、新原沼山古墳群がバーンとできて、うわー、立派になったねーっていう頃にはですね、植物の生育しにくい 荒れ地だったということが分かると、ススキとかね、カヤが中心で、すごく樹木が減ってるっていうのがね、分かるんだそうなんですよ。つまり、開発の手が入って、自然の植物が一回なくなってる、そういうふうなことがね、こう推測できていくらしいんです。で、こんなふうに活用していくんだよっていうふうに、井浦さんおっしゃってました。
古墳をまあ復元整備して、でどういうふうに仕上げようかなって言った時に、じゃあどうなるかっていうと、何を植えましょうとかそういう話になるのかなと思ってたら、なかったっていうそれも一つの結果で、だから、やみくもにこう植樹とかしない方向になりますよね、はあ、植樹するとしたらどんな木っていうことになるんでしょうけれども、あとは、まあ、今ある木を全部切ってしまえというわけじゃないので、まあ、残す木を選ぶとすれば、まあ、古墳の周りに当時あった木は残そうかとか、そういうその、まあ、考えるため その根拠になってくるんですよね。
そうですよ。
なるほどという視点でした。で、古墳の作られ始めぐらいの、まあ、5世紀ぐらいで考えると、花粉分析したらね、蕎麦の花粉が出てきたらしいんです。で、蕎麦の花粉って風で運ばれない、つまり遠くから来ない、だいたい虫が運ぶらしいので、おそらく古墳の近くで蕎麦が栽培されてたんじゃないかなということも推測できるんだそうです。ってことは、その後こう整備するときに、あ、蕎麦を植えてみるかとかいう話にもなるわけですよね。さらに他にですね、周辺にあった樹木が特定できる木器、木でできたお道具類、今回はスコップ状のものとか、フォーク状の草とかが運べそうな道具が置いてあったりして、こういったものをワクワクが止まらないんですね。そしてワクワクといえば、実はこの企画展が行われているときに、カミリアステージのカフェでは特別メニューを必ず出してるんですが。
あ、これは楽しみだ。
今年はね、古墳たこ焼き群。
花粉たこ焼き群、
そう、そこ大事なんです、シンバル沼山古墳群がたこ焼きになったんだと井浦さん監修したので、こう力強くおっしゃってました。
結構リアルに前方後円墳22号墳21号墳、それから円墳群が表現されておってまさにこのシンバル沼山古墳群築造当時の画像を彷彿させるようなたこ焼き群がここに作られておるわけです。たこ焼きという素材で精一杯忠実に
最高。
個数にも限りがあるけどねっておっしゃっていました。もぐもぐしながら楽しんでください。そして3月8日日曜日はシンバル沼山古墳群の現地説明会、今年は5号墳と6号墳の最新情報が見られますので、ぜひ出かけるのも楽しみにしてください。
中島理恵さんでした。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は、店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。